キャストアレディオ大の大冒険を語る第20回というわけで始まりました。大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオです。語るのは私まさきと、
どうも小田陣です。
はい、今日もこの2人でお届けしてまいります。ということで、ついにこのポッドキャストも20回まで来たので、まあ、4ヶ月か、5ヶ月ぐらいか、続いてますね。
継続してますね。
すごいですね。
アニメの放送が続いているという証拠ですね。
まあ、そうでもありますね。まあ、でもほら、アニメの放送してても僕らがこう、まあいいかと思ってやめたら終わっちゃうんで。
あ、まあまあ、確かに。
ね、我々頑張ってますよ。
いやー、回を追うごとに、熱くなってきてる気がします。我々が。
我々がね。我々がね、まあじゃあなんとかあと1年間、そう続いていきたいなと思ってるわけですが。
はい。
はい。今週は第20話でしたけど、今週とか先週か。見ましたか？
もちろん。
リアルタイムも見ましたか？
見ました。
ああ、すごいですね。リアルタイム鑑賞定着してきましたね。
もうね、我が家では、金曜日の夜に、
はい。
子供たちからですね、はい、明日の朝は大の大冒険だから、お父さん何時に起きてねみたいな。
へえ。
そういう感じ。
すごいですね。なんかだいぶフェーズが進みましたね。
はい、
うん、
ついこの間までは、鬼滅の刃の、主題歌の炎とか、グレンゲをですね、鼻歌で歌ってる。もはやですね、うん、我が家で子供たちが鼻歌する、一番、何ですかね、ヘビーローテーションは生きるをするですから。は
い、僕が僕を愛し抜くことですか。
そうです、
はい。はいはい。
もうめっちゃ歌ってますよ。
ああ、すごいっすね。なんか、はい、それ聞くとやっぱ何でしょうね。まあ、これ子供に限らないのかもしれないけど、その、自分の中でのそのブームの移りの速さ、すげえなって思いますね。
はい。鬼滅の刃は、それはそれでまだ漫画も繰り返し読んだりとか。
あ、そういうことか。なるほど。
ファンブックとか、
はい、はい。
そういうのを買ったりとか、小説版を買ったりとかして読んでますし、あと、なんか最近うちの子供たち結構、漫画を模写するんですよ。
ほう。
それは相変わらずやっぱ鬼滅の、漫画を模写したりはしてますよね。
うん。
だからね、完全に切り替わったというよりは、なんか、鬼滅一色だったところに大の大冒険の割合が少しこう、入ってきたっていう感じですかね。
あ、まあでも、そういうものですよね、実際のところ。一個のものだけずっととか、うん、あんまりありえなくて、まあ、複数、のことに、作品に、まあ、だいたいハマりますよね。それ自分の子供の時考えてもそうですからね。
そうです
ね。一個だけなんてことはなかったしっていう。なるほどね。
ね、まあ、今面白いのはね、
はい。
子供たちが、まあ、いわゆる戦いごっこみたいなことって必ず子供、こう、まあ、
特に男の子は多いでしょうね。ええ。
はい。面白いのが、もうなんかいろいろ入り混じってきてるんですよ、最近。
ほう。
競技戦みたいな感じになってきてて、
ああ、
スマブラみたいって言ったらいいんですかね。
だから漫画 A と漫画 B と漫画 C の技が混ぜこぜっていう。
もうね、アバンストラッシュとか言いながら、なんだっけ、水の呼吸一の方みたいな。
なるほど。
なんかね、
ハイブリッド
してる。急にそう、メンツオーバーとかやりだすし。
はいはい。
なんかね、すごいなんていうんですか、ちょっと、傍から見てると、どっちの作品も分かってる僕からすると、やっぱその見てて、なんか、いや、それとそれの対決実際したらどうなるんだろうみたいな。
はいはいはい。ありますね。
火炎大地団と火の呼吸のなんとかとか、炎の呼吸のなんとかみたいな、これどっち強いんだろうなみたいな。
はいはい。
同じ火属性の技じゃないですか。
ね、
こういうのね、ちょっとね、子供たちの戦いごっこの様子を見てると、その作品を超えたキャラ同士のやっぱりバトルって、なんか想像力をかきたてるものあるなと思って見て。
いや、だからね、子供すごいのは、その夢のオールスターバトルを日常的にやってますからね。
そうなんですよ。
いや、子供そこがすごいですよね。
もう我が家のリビングではもう毎日が異種格闘技戦ですから。すごいですね。もう本当そこはね、本当に思う。でもね、それでいくとね、最近以前も多分言ったんですけど、うち僕がワールドトリガー
あって、はい、はい、はい。
ワールドトリガーも今アニメ、2期目をやり始めてて、
ワ
ールドトリガーも今、うち録画して見てるんですよ。で、子供たちも、ワールドトリガーも見たいって言って、一緒に見てるんですよ。でもね、もうこれが面白いのが、やっぱなんか、ワールドトリガーに関しては、真似とかしないんですよね。
で、そうなんですね。
はい。見てる時も、なんかすごい静かに、
うん、神妙に見てる感じ。
こう見てるんですよ。あんまりね、まだやっぱりちょっと、なんだろうな、やっぱり大の大冒険とか、鬼滅の刃みたいに、正義と悪がいて、こう、悪者を倒しに行くみたいな。で、しかもそれが殺されちゃった敵討ちとかっていう、なんかそういう分かりやすい世界観じゃないですか、はいはい、大の。
ああ、まあそうですね、そうですね。うん、
で、あと、技を使うときに、やっぱ必殺技の、そういうなんか技名とかをやっぱ叫ぶじゃないですか。
確かにありますね、それ。
でもね、ワールドトリガーってそれないんですよね。
あ、何こう、何ですか、必殺技的な概念があんまないんですか？
ないですね。何個かっぽいのはあるんですけど、なんかね、そこまで、なんだろう、必殺技的演出過剰じゃないんですよ。
そう、面白いっすね。やっぱり、あれなのかな。時代の変化の中で、必殺技を叫んで放つみたいなのが、だんだん、まあ、流行りじゃなくなってきてるっていうのは、やっぱ、もろに受けてるんですかね。
なんか、そうっすね。流行りじゃなくなってきてるっていうのもあるのかもしれないし、あと、なんかね、結構、世界観的には、ファンタジーの世界っていうよりは、割となんかリアルに近い世界観っていうんでしょうかね。
うんうんうん、
なんか、現代の、なんか街っぽいところ、星っぽいところが舞台。
はいはい。
ワールドトリガーは。なんか、その辺も影響してそうだなっていうのと、あとね、なんか、戦ってるのが、今、アニメでやってるの、でボーダーと呼ばれるその主人公たちの、まあ、いわゆるその仲間内でのランク戦っていうシーンをやってるんですよね。
なるほど。
だから外からネイバー敵が来て、その敵を倒すみたいなシーンじゃなくて、仲間内のバトルシーンでやってるんで、
はいはいはい。
多分子供たちからすると、なんか、なんでこの人間同士戦ってんだろうみたいな、そういう感じで。前の文脈が分かってないし、その仕組みもあんま多分分かってないので、はいはいはい、なんでこの人たち同士争って戦ってんだろう、しかも倒されても死なないし、
はいはいはい、
戻ってきて、なんかなんか楽しく会話してるし、みたいな。
あー、なるほどね。
なんか多分その辺がね、ちょっと理解がまだ多分追いついてないのかなと思って。
あー、だから理解が追いついてないがゆえに、とりあえず神妙に見るみたいな。
そうそうそう。
なるほどね。
だから、マネーもしないんですよね、まだね。
はいはいはい。
うん、なんか、その辺はね、結構、同じ、まあ、ジャンプ漫画、ジャンプアニメですけど、やっぱ作品のタイプの違いみたいなものがそこにはある。結構、子供を通じてそこに気がつきましたね。
バクマンとかで、なんか出てきた、王道と邪道みたいな話にちょっと近いかもしれないですね。
うん、そうですね。
ありましたよね。
ま
あ
大も鬼滅も分かりやすい王道ですよね。
そうですよね。王道型ですよね。
うん。そんな、あ、そう、またなんか毎回、最近ちょっとこの前置きの本題に入る前の話題が長くなりがちな、この番組ですけど。
まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。
アニメを見ながら、そんな風なことをね。
ああ、そうなんだ。まあ、僕は、全然直近のジャンプアニメを見てないので、なんか、小田人さんの聞いて、あ、そうなんだっていう。なんとなく
最近、あれですよ。流行り出した、呪術廻戦。
はい、呪術廻戦、はい。
はい。あれはもうまさに、なんですか、いわゆるその必殺技名を、なんていうんですか、叫びながら技を出す感じの、
ね。ああ、なるほど。
ですね。
行動バトルアクション。へえ。
うん。だから、 なくなってるわけではないですね。しかも、ま、
うん、
呪術廻戦も結構現代寄りの、うん、なんていうんですか、設定で、
うん、
渋谷とか普通に出てくるんで。
うんうん。
うん、
やっぱりこれ僕の読んでないから、その作品の中身っていうよりかは世の中的な印象ですけど、うん、やっぱすごく流行るのって基本は王道な気がするんですよね。
うん、
まあ特にその少年ジャンプ発祥だったりすると。
うん、
まあその鬼滅とかもそうだと思います。まあ古くで言えばドラゴンボールとかワンピースとかもそうだと思いますけど、まあ基本は王道型の明快なバトルもの。やっぱり流行るよねっていうのがあるんで。
うん。
まあ、だからそうですよね。まあだから若干そこから外れた作品っていうのは、なんかすごい刺さる人にはめちゃめちゃ刺さるけど、
うん、
なんかね、こう、右も左もみんながハマるとはある意味ならないし、まあそれは性質上そうだよねっていう。
多分ね、それでいくと、最近のジャンプ漫画だと、チェーンソーマンとかが。
ああ、終わったんでしたっけあれ。
あれね、一応、一旦完結しましたね。本編、原作は一旦完結しました。
はいはいはい。
で多分ね、アニメがこれからやるんじゃなか
った。まだアニメになってないんだ。
確か、うん、アニメはね、多分、うん。あれは相当、やっぱり、奇抜な、
うんうんうんうん、
感じに
変化球型って感じですかね。
うん。何のこれよくわかんない。
僕もね、多分、サイト、公式サイト見てるけど、アニメの情報何も書いてないです。うん、ああ、いや、これか。一応あるな、トピックス。チェーンソーマン .doc っていう。
はい、僕もそこ見てます。
謎のサイトが。
これはアニメ化サイト。へ飛ばされるんじゃないのか、これ。
だから、まあ結論から言うとほとんど情報はないですね。
うん、アニメ化決定までですね。
あ、なるほどね。
うん、
あ、これあれですよね。それこそその、ツイッターとかで漫画結構好きな人、
うん、
たちの中ではすごいこう、毎週、わーみたいな感じになってましたね。
うん。う
ん、読んでないからわかんないけど。
僕は読んでましたけど、僕は、いや、なんだろうな、僕が好みなタイプの漫画ではない。
はい、はいはいはいはい。
僕は割と分かりやすい漫画が好きなので、なんだろう。すごい挑戦的というか、面白い部分ももちろんいっぱいありましたけど、うん、なんか、なんだろうな。なんかスッとは入っては来ない。
うん。うん、うん、うん。なるほどね。
絵のパワーとかはね、すごいものがあるな
と。ちょっとじゃあ僕も、アニメ化されたら、まず1話ぐらいは見ようかな。まあ、というわけで、言ってましたが、大の大冒険の話に戻るとですね。
第20話。
そうですね。はい、まあ、僕の感想は、例のごとく、今日も頑張ってノートに書いたんですけど。はい、まあ、そうですね。でも書いたの自分で読んで思ったけど、別に、その、原作と比べたアニメがどうみたいな話はあんまり思わなくなってきたもん、っていう。単純になんか話の感想がだんだん増えましたね。僕の中ではね。うん、あ、まあだから、ざっと上げると、ああ、なんかせこかったハドラーがちょっとなんか武人っぽい感じがちょっと出てきたかなとかね。
うん。
そことか。あとは、そうですね。うん、これ謎だったのは、アーマードフレイザードに、やられるクロコダインがなんか落ちすぎてないか高いとこからみたいな。
あ、それね、それ僕も言われたときに確かにアニメ見たときそう思ったって思って、
うん、
原作をそのシーン見返したんですよ。
あ、僕も見ました。
原作の方がよりなんて言うんでしょう、落ち方の描写としては結構激しく落ちてませんでした？
いや、僕もそうも見えるんだけど、なんか今回のアニメ版、壊れた足場の奥に緑色っぽいとこが見えるんで。うん、
はい、それ。
すごい高いとこから、なんか草が生えてる地面に落とされてんの、うん、みたいに見えるんですよ。
遠近感がちょっと、そういう風に見える遠近感の感じでしたよね。
そう。原作は当たり前だけど白黒だからそこら辺いまいちよくわかんないんで。うん、
あとね、角度が違うんですよね。原作は、あの、なんていう、どっちかというと、崖下側からのアングルで、落ちてくる様子をこう描いてるじゃないですか。
そうですね。
あの、アニメは今回、あの、上から落ちていく二人をこう、見下ろす形のアングルになってたんですよね、はいはいはい。
そうですね。そうですね。だから、やたら高いところ感があって。
これがね、結構見ててね、あの、すごいこう、まあ、あえて強調したくてそうしたのかなとかも思いましたけど、確かにでもここってどのぐらいの高台だったっけな、みたいな。
っていうか、中央塔の、
うん、
ん？中央塔のあるところの土台だから、うん、あの、まあもちろん海面から比べたら低くはないけど、そこまで高くもないんじゃないのかっていう気もするんですよね。うん
あと、そんなにだって、地割れしたら多分、海割れますよね。
そうですよね。うん、だから、うん、どういうことなんだろうって思いながら。
まあ、ちょっとそのシーン、ちょっと繰り返し、今ちょっと再生ですけど。
あ、してるんだ。
そう。いや、なんか、こう、崩れたシーン、あ、でも、崩れたシーン、下からもこれ、あったんだな。あんま気がついてなかったな。まあ、やっぱそうですよね。さっき、なんか、まさきさん言ったみたいに、その、上から見下ろした時の下に映る緑色の地面なのか何なのかが多分すごくこう、うん、遠く見えるようにな
んか遠く見えるんですよね
感じさせますよね、
まあ、
でも、
うん、
そのあ僕今気づいたんですけどその後に、
うん、
あの崖下のなんかその煙ってるほこり土ぼこりってるとこから、
うん、
カメラのがこう上にこうアングルを変えていって、ブレイザードが上に立ってるシーンがあるんですけど、このシーンを見ると、そんなに高くねえなっていうのがわかりますね。ね、アマゾンプライム6分40秒、41秒、42秒ぐらいです。あの、上から見下ろして落ちた後に、
うん、
その下の土ぼこりから崖上を 見上げていくっていうアングルになるんですけど。
ああ、なるほど。ああ、そういうことか。あ、うん、確かに、これあれか、クロコダインとバダックが落ちた高さからっていう風な見方をすれば。
うん、そう、僕は今そうなのかなって。
いや、そうだと思う。でも確かにそれで言ったら、まあ10メーターとかそんなもんかな、みたいな。
そんなにぐらいじゃないですか。もう下手したら5メーターぐらいの感じ
そうっすね。確かに、うん。その後今続けて見てて、あの、フレイザードのタックルでの、
うん、
トップとヒュンケルの飛び方の方がすげえなとか今思いながら見てました。
そう、あのヒュンケルの鎧粉、一撃で粉々なりますからね。
そう。で、これは粉々すぎだろうと思って原作見たら原作でも一応割とぶっ壊れてたんで。
割とぶっ壊れてますよ。
だからフレイザードこれ、
うん、
強い描写だなっていう。
これ多分ヒュンケルの鎧と同じ金属使ってるじゃないですか。
そうだと思いますよ。
だから鎧のその
強度的には
互角一緒なんですよね。
うん、多分。
だからそのスピードとパワーでその粉砕したっていうことだと思うんですよね。
うん、
だからその強さの証明というか。
そうですね。
うん。いやでもね、改めて見て思うんですよね。この本当このフレイザードの鎧まとった時のこの最強感に対するこの後のやっぱり大ですよね。
うん、いやー強い。
まさきさんも書いてましたけど、あの、何でしたっけ、アバン流行、
アバン流行殺法。アバン流行殺法。
僕、あれ初めて知りました、その言葉。
僕、なんかね、いや、そんな、すごい昔からあったわけじゃなくて、多分なんか、この1年ぐらいの間で、誰かが多分、ツイッターかなんかで言い始めて、何人か使ってる人が出てきて。
そうなんだ。
多分ですよ。僕もよく、アバン流行殺法っていう。で、確かに、アバンもだいぶハドラー、とか、キルバーンに対して、めちゃめちゃあの、高殺法で、挑発してますけど、
うん、
弟子もだいぶ挑発してんなっていう、
うんうん、
思いましたね。今回、大は今回が一番、話全体を通して一番ひどい気がしますね。
うん、
なぜだか知らないけど、負ける気がしないとか。すごい、すごい攻撃ですよ。
いや、僕ね、そのね、大のセリフもそうなんですけど、この、フレイザードが、まずはお前からだって言って、右手にすごい、こう、炎を、
はいはい、炎をまと
わせ
て、ね、
行くじゃないですか、グーパン。
はいはい。
あのグーパン、ヒュンケルの鎧粉々にした以上の多分これ。
いや、だと思いますよ。
高いこと
ま、魔炎気をまとってるから、
そう。
かなり強いと思いますよ。
大も、普通にこう、平っていう、あの、着地の仕方して、
そうそうそう。ダメージほぼゼロですよね。
ね、何のダメージも持ってないじゃないですか。これは一体どういうことなんだろうってちょっと見てました。
あれですよね。まあまあ、あの、その、悪の木の正体が完全に見えるようになったから、なんかあの、その、なんか逆に言うとその悪の木の集中部分をずらして避けられるようになったっていう、うん、あの、超人ぶりですよね。
いやー、なんかもう、ね。
この後にもう、この後にこんな台出てこないですから。
そう。う
ん、もうあの、二度とないですよ、こんな強い台、ね。
この時ちょっとね、覚醒してますよね。
覚醒、だって、多分、わかんないけど、なんかあの、単純な強さだけで言ったら、後から出てくるザムザより、なんならこの、フレイザードの方が、もしかしたら強そうに見えるぐらいの話なのに、なんかあの、このフレイザード、いくらやっても台に全く、歯が立たないですからね。
だってまあ、手負いとは言えですよ。その、クロコダインに力勝負で
勝って、
崖下にも突き落とすぐらいの、
ヒュンケルの鎧を粉砕して。
粉砕しての、いや、なんかもうちょっと、だって、そうなってくると、もうこの時点でクロコダインとヒュンケルより第数倍強いっていう話、
ね。ってことですよね。しかも何がすごいって紋章を出してないですからね。
そう、それね。
ナチュラルダイですよ。もうね、ナチュラルでここまで強いのはもう、この、あれですよね。アーマードフレイザード戦の台はなんかあの、異常に強いですよね。
これはね、無双ですよ、もう。
完全にもうなんか、はい。
いや、なんかあの、空列山が完成して、これでアバン流盗殺法の完成を見た。だから、そのストラッシュの威力が、上がったみたいな、それは分かるんですよね、理屈としては。
それは分かる。
でもね、このフレイザードの攻撃をね、あの、かわしまくれる、この演出とね、あの、グーパン、炎のグーパンをね、あの、ひらりとかわせるっていう。
てか、ちょっと当たってんのに全然効いてないっていう。
そうそうそう。あれ完全に当たってたってぶっ飛んでますからね。
燃えてるのに全然効いてないっていう。
そう。なんかね、これはね、ちょっとね、なんかもうその非空列弾完成したことによるね。
なんか ボーナス効果的な ね。
完全になんか無双状態ですよ、ほんと。で、ちょっとそこでね、僕ね、アニメ見ててね、これをもうちょっと吹き出しちゃったシーンがあったんですけど、その一連のそこのやりとりの中で、
うん、
ここだ。あの、ポップとヒュンケルが、
うん、
会話するじゃないですか、その空列山に完成を見てみたいな。
完成を見たみたいな。う
ん。それがね、8分40秒手前ぐらいなんですけど、
ありますね。
その終わりしなに8分40秒ぐらいからですね、ヒュンケルとポップが、背後からのカメラワークになって、
はいはいはい、ありますね、あれでしょ。アーマードフレイザードが台に全然当てらんないやつ。
右に左にって行くときに、フレイザードが、なんかあの、ER カンフーで飛んでくる。
そう、わかるわかる。
横蹴りのごとく。
それ僕も思った。昔のゲームのみたいな感じで。
そう。
なんかあの、なんて言ったらいいんですか、あの、キャラクターの躍動感がある動きじゃなくて、なんかもう、コマ送りそのまましたな、みたいな。そうそうそう。
あの、静止画が横切るみたいな感じの。
そうそうそう。これ多分、あんまり、その、こんな、あの、僕らみたいに、止めてじっくり見てるみたいな、あの、変な人じゃなければ気づかないっすよね。
いや、もうこれね、完全にね、このシーンね、もう、あの、僕は吹きましたよ。
いや、これは、笑いますね。2回、3回見て、ん?なんかおかしいぞって思って気づくと。
そうそうそう。
いや、本当におかしい。
原作はね、そこね、あの、飛び蹴りじゃなくて、どっちかっていうと、こう、腕を振り回して、いう感じで書いてあるんですよ。
はい、
フレイザードの攻撃ぶりが。
はい、
なぜここで飛び蹴り入れたんだろうと思って、もうね、完全に僕はこれ ER カンフー好きだったんだろうな、この人。
これスタッフが ER カンフー好きなんじゃないですか、じゃあ。
いや、もう僕ら世代の人がね、多分今回。
なるほど。
多分ね、その、いや、もう本当一瞬なんですよ。1秒ないぐらいのシーンなんですよ。
でもよく見ると本当に平行なんだよね。
そう。
平行移動すぎるんだよね。
そう。止めてみるとわかります、これ。見ると完全にね、あの、同じ映画スーって言ってるだけなんですよ。
そうそうそう。 これは、こんなアニメ見たことないって感じですね。
いや、これはね、すげえ面白かったですね。いや、これに気づいた、あの、視聴者がどのぐらいいるか、あの、ちょっと聞いてみたいぐらいですけどね。
まあ、あと制作側の人は、どういう、
そうそうそう、ね、リアルカンフー好きだったのかっていう。
かどうかっていう、ちょっと制作の。
この、ポッドキャストを数少ない聞いてくれてる皆さんが ER カンフーを分かるかどうかっていう。ちょっとあの、ショーノートにぜひ ER カンフー。
いや、リンク貼りましたよ。コナミの公式サイトの貼りましたけど。武漢がある。そんなフレイザードズが。あとはなんだっけ、
マダンガン壊れるシーンの。
ああ、マダンガン壊れるシーンね。なって前な、ね。あ、これね。これね。
クロコダイン。
クロコダインの謎の追加シーンね。すごいっすよね。こうなったら一か八か、こいつで砕いてやる。いや、もうこれ、冷静に考えると、めっちゃ爆笑なんですけどね。
ちゃんとバダンさん突っ込んでますからね。
うん、いや、ダメじゃん。砕けてしまう姫が。いや、まあ、もうごもっとも、みたいな。クロコダインがお前のパワーで砕いたらダメだろ、それはっていう。で、なんか、ムー、何か他に打つ手はないのかと、こう引き下がるっていう。まあ、あの、原作読むと、なんか、何か、他に打つ手はないのかとは言うんですよね。
何か打つ手はないのか。
あ、何か打つ
手。
だから、なんかあの、すごい、なんていうか、あの、話を前に進めるためのいいセリフとして、クロコダインがスッと活躍してるんですけど、このアニメだと完全に、なんかあの、バカな人みたいな感じになっちゃってるんで。
いやー、でも僕ちょっとこの件に関しては、あの、これは、まさきさんの意見を聞きたいところなんですけど、
はい。
いや、仮に、これ、あの、なんだろう、氷はもう溶かすしかないってみんな思うんですけど。
そうですね。思ってますね、みんな。
氷って確かに砕いて割ることができるじゃないですか。
そうですね。
で、なんか別に中のレオナ姫を傷つけ、氷を砕くっていうことも、
うん、
あの、力加減さえ間違えなければ、なんか不可能じゃない気がするんだよ。
できそうだと思いますよ。
うん。あの、まあ、シンクロノードで真っ二つはダメですけど。
例えば、なんか、後半に出てくるというか、うん、まあ、ラーハルトあたりにやらせれば、なんか、うまくいけそうな感じする。あいつ、なんか、超早いし、器用だから。
氷だけ、あの、削り取るみたいな。
そうそう。あの、だって、あの、一秒も経たずに、あの、ほら、マキシマも全部切り刻んだ人ですから。あれと同じこと、だって、オリハルコンじゃなくて氷でしょ、ただの。
そう
あのレオナの形残して綺麗にあの、
うん、
画像ソフトみたいな感じで切り抜きをしていただければ
。そうだからあの
氷自体はならできるんじゃないかっていう。
多分その溶かす以外の選択肢で言うとその砕くっていう救出方法もなんかなくはないんじゃないかなって思ったんですよね。
あったんじゃないですかね。
なんかねどっちかって言ってやっぱその溶かすっていう風にしか、その原作でも見せてないんですよね、ここって。
そうですね。
もうお前しか寄らんみたいな、あの、ポップに頼り、
うん。
感じじゃない。そこに、その、氷を砕くっていう策もあったよなっていう、何か、誰かが思いついて、あの、クロコダイにあのセリフを言わせたのかな、みたいな。
なるほどね。でも僕今、それ聞きながら、ちょっとずれるかもしれないけど、思ってたのは、
はい、
伝説の禁呪法で凍りつかせたってフレイザード言うじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの、ほら、後でキルバーンが使うキルトラップって、あの、魔法力じゃないと破れない性質の魔法みたいな感じだったじゃないですか。
ありましたね。
あ、それと実は禁呪法みたいな、うん、なんかその、だから魔法でかけて魔法でしか解けないみたいな可能性もひょっとしてあるんじゃないのっていう。
それはありますね。
まあでも、だとするとですよ。うん、もしそうだとすると、うん、なおのことこのオーネクダクがいい謎感ありますよね。バダクさん心配しなくても大丈夫、壊れなかったんじゃないかっていう。あ、もし今言った通りならね。その可能性もあるのでは。
どっちかというと真空のオーネが砕けて終わるパターン、
ね。可能性もありますね。
うん。
だから実は一か八かにもならなかったんじゃないかっていう。課金、あ、オーナーが
確かに、確かに。
その可能性あります
ね。あとね、僕ね、あの、なんか僕すごく思うけど、
はい。
あの、 いや、これはね、原作読んでた時に僕結構思ってたことだったんですけどね。あのポップのギラとベギラまで、
うん、
なんかビクソンもしないじゃないですか。
そうですね。
でそこにマームの提案で、ギラの入ったマダンガンにベギラマを入れたら、ベギラマ以上の威力になるんじゃないか。はい
は
い、
そうですね。そうですね。そういう話ですね。
うん、なんかその、ギラにベギラマを入れるって、なんかギラを、なんかギラの威力を1とすると、
うん、
まあ、ベギラマの威力がまあ2だとするじゃないですか。
うん、
なんか、マダンガンの中に入れたとしても、なんかそれは足し算にしかならねえんじゃねえかなって思って。
なるほど。
なんかその、威力で、
うん、
あの、ベギラマでビクもしなかった氷、あのベギラマプラスギラしたことで、あんなに綺麗さっぱり溶けるもんなんだろうかっていう、すごくもともと思ってたんですよね。
なるほど。
しかも、あの、まあ、熱の呪文じゃないですか、あれって。
はい、
熱の呪文、なんかその、あの、溶けなかった氷が、まるまる溶けてなくなるぐらいの威力の熱の呪文を放ったのに、
うん、
レオナ姫、全く焦げてないじゃないですか。
そうっすね。氷だけ綺麗になくなってますね。
だからね、だからそれもね、いや、なんでこんな綺麗にレオナ姫、焦げずに、体無事だったんだろうっていうね。
確かに。
これね、結構原作読んでた時から僕疑問だったんですけど、今回もやっぱ改めて見て、すっごい綺麗に氷だけ溶けてるんですよね、あれ。はい、
スパーンって溶ける、
うん。なんでなんだろうなと思って見てました。
なるほど。とりあえず、まず、その、なんかエネルギーの方に関して言うと、僕はなんとなく仮説というか答えというかあるんですけど、
うん、
あの、まあ、ベギラマとかを手で打つ場合ってどうしても拡散しがちになるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、マダンガンで一点に集中して直線上に放ってばエネルギーの集中度上がるじゃないですか。
うん。
だから面積あたりの威力は多分全然違うはずで。
なるんですね。
エネルギーの総量としては大差ないのかもしれないけど。
はいはいはい。
だからやっぱマダンガンのに込めるっていうのにはやっぱ意味があるのではないかという。うん、のが前者に関して思いますけど、レオナが全く焦げてない理由は不明ですね。さあ、わかりません。
あ、でもあれか。レオナの焦げてない理由は、さっきの、まさきさんがあの、キルトラップに例えたのでいくと、
ああ、
魔法力でかかってたその氷を、その魔法で溶かした。あ、それは、あの、魔法力でかかったその呪いだけが溶けた、みたいな。
なるほどね。
そういう解釈は、あの、生まれるかもしれないですね。
魔法部分を魔法で打ち消すみたいなとこで、まあ大体もうそれで十分ベギラマを分を使い果たしたので、ちょうどレオナは大丈夫みたいな。
うん、僕、マダンガンのその2発詰めた弾の威力の話は、
はい。
いや、そういえばここ第紋章を使ってベギラマ打ってるなと思って。
入れてますね。
だからなんか、ほら、この世界だと、魔法を使う人の魔法力によってその威力が、
はいはい、全然変わるという、
ね、話あるじゃないですか。
はいはい、
だから、生身のポップが、まあ、魔法力も突きかけの状態で放つベギラマと、
うん、
ダイがドラゴンの紋章を起動して、
うん、
紋章状態でベギラマを打つの、おそらく、大のベギラマの方が強いんだろう
な。あ、多分、全然、何倍か強いんだと思いますよ。ね、うん。
ってなると、まあ、うん、さっき僕が言った、ベギラマ2たす、ギラ1で3っていう数式じゃないのかもしれない。
あんなら1たす10ぐらい、うん、でも、そうなると、なぜギラの詰まってたやつ詰めたっていう、もう一個謎は出ますけどね。
そう。
普通にそれだけ紋章大のベギラマがかなり強力なら素で入れればよかったのではっていう。
ああ、いや、それもそうだし、なんか、大が普通に氷にベギラマ放ってたらどうなったんだろう。
あ、確かに。か、マームと同時に打てばよかったのでは。
確かに、確かに。
あ、そう考えるといろいろ謎多いですね、この。ギラにベギラマシーン、よくよく考えると、うん、なんか僕も何年も10年、20年気づいてなかったですけど。
でもなんかそれでいくと、やっぱり、この後、ストーリーとして、まあこれも次週のちょっと放送に関わっちゃう話ですけど。
いや、いいですよ。この、このポッドキャストは全部読んだ人
ネタバレありきの
話、ね。はい、ネタバレ前提の作品じゃないや、
ポッドキャスト。マームこの後、パーティーから離れる。
そうですね。ちょっと私弱いんで、ちょっと考え直すっ
つって。他に転職をっていう。
はい。
なんかそのストーリーが先にあって、どうやって、でマームをパーティーからその抜けさせようかって考えたときに、
うん、
そのやっぱりなんかそのきっかけたる印象的なやっぱり出来事がなんか欲しかったんじゃないかなと、
うん、ですね、うん。多分そうだと思います。いやもう、うん、てかそうとしか言いようがないと思います。
なんかこれでだってマダンガンが仮に壊れずにですよ。倒したは氷が溶けてめでたしってなってたとしたら、果たしてマームは転職しただろうかと。
うん、可能性はありますね。やっぱ、少なくとも自分はちょっとレオナに比べたら回復魔法もすげえ弱いなみたいなのありつつも、
うん、
抜けるっていう決心までは多分弱い気がするんですよね、うんうん、それだけだと。でも、マダンガンっていう、まあ、アバンの形見であり、自分の戦法の中核をなす道具がなかったら、まあ、ちょっと道を変えるしかないよね、みたいになるのは、まあ、自然ですよね。
その、マーム自身の気持ちもそうです。周りが、そのマームの意見に対して、まあ、確かにそうだねっていうふうになんか、周りがその転職を、まあ認めるというか、
うん、
うん、後押しするみたいな状況を作るためにも、やっぱあのマダンガンが壊れたっていうのは必要だったんじゃないかなと。
いやもう完全に象徴的なシーンですよね。
そうですよね、や
っぱ。うん。そうだと思います。
うん。なんか多分来週の放送で出るんだと思うんですけど、マダンガンをバタックさんに直してもらおうとするシーンもやるので、
ああ、そうそう。それで、いや、これを作った人は天才だから無理ぽって言われるっていう。
で、直せないっていうくだりがあるじゃないですか。だから、
ありますね、
マーム的には多分、やっぱりマダンガンがあそこで直せてたらそのまま残るっていう。
ああ、そうですね。言われてみれば確かにそうですね。うん、
選択肢も多分、
全然ありますね。
あり得たっていうシーンにも見えるじゃないですか。
うん。いや、その通りだわ。
うん。だから、マダンガンは壊さなきゃいけなかったんですよ。
そうっすね。だから、いい壊し方が何かっていうと、あれだったってことですね。
うん、いや、だからもう完璧ですよね。人を助けるための道具だって言って、その人を助けるために壊れても仕方ないよね、みたいな。
そうですね。
いや、あれ、ちょっと僕、原作読んでて、ちょっと、じゃやや引いたんですけど、
はい。
マームが、ごめんなさい、マダンガンって、マダンガンに謝るんですよね。
ああ、謝ってますよ。
まあ、これはセリフ的になんか、まあ、セリフというか回想のそ、ん?回想というか、心の中の声ですけど、
そうですね。
なんか、マダンガンにごめんなさいっていうのも、なんか、まあ、マームの、その性格というか、マームのキャラクターではありますけど、
そうですね、ちょっと
こう、そこまでかなみたいなね、道具にそこまでの痛みとはいえ、そこまでのあるみたいな。
はいはいはい。
うん、相当過剰に演出はしてますよね、ここのマダンガン壊れるとか。
そうですね。まあ、やっぱね、だから、そうですよね。パーティー入れ替えですよね。うん、この後に来る。
結構、まともな話をしてた後に、ものすごいくだらない場面に対するとしてもいいですか。
どうぞ。
実は、今の原作のその、ごめんなさい、マダンガンっていうマームの、
うん、
セリフのあるページを、
うん、
そのマダンガンの観点から僕見てたんですけど、
うん、
そこに、あなたのおかげで一人の人間の命を救えたんだものっていう、マームがみんなのワイワイしてる様子を見守ってるシーンがある書いてあるんですけど、
はいはいはい、
この、ポップがですね、
うん、
なんかちょっと、顔が面白いんですよ。
あ、本当だ。なんか、で、ダイがなんか顔をあからめてる。
そうなんですよ。だから多分、なんかその、なんかおそらくですけど、その姫をまあ抱きかかえる状態にこう、ダイが。
ああ、そうですね。
なってるじゃないですか。
なってますね。
なんか多分、ポップがここでちょっとなんかまあ、 ですか、彼のユーモアで、
はいはい、
まあ、何かしらちょっと、ね、ダイをからかったんだと思うんですよね。
確かに。
そういうシーンとして、ここ、なんか、一コマの絵が描いてあるんですよ。
うん。確かにあるね。
このポップの顔、なんかだいぶ変な顔だと思って。
だいぶ変な顔ですね。
で、今回のアニメでどういう顔してるんだろうって思って、僕、そこのシーンアニメで見返したんですけど、
うん、
ポップ顔映ってないんですよ、ここ。
あ、そうなんだ。
はい。ね、これはね、アマゾンの、15分。
はいはいはい。15分、20秒過ぎだな。
20秒ぐらいか。
15分20何秒。ポップ顔映ってない。
そう。もうね、台の方を向い、台の顔は見えてるんですけど。
見えてますね。ポップ全く映ってないですね。
そうなんですよ。
これやっぱあれか。だから原作のこの顔に対する解釈がつけられなくて、映さなかったのかもしれないな。
ここはね、多分ね。
解釈不能だった。
で、クロコダインも、顔見えてないんですよ。
見えてないっすね。
そう。
ヒュンケルもなんならちょっと見えてない。
うん。なんかね、なんとなくですけど。
一応見えてる、ヒュンケル。
でね、バタックさんもね、そんなにね、なんか、わーみたいな感じじゃなくて、結構しんみり感のある泣き方をしてるんですよね。
ね、
なんかちょっと
ここ、ね、原作めちゃめちゃ泣いてますね。
なんかここはちょっと、まあ、どう捉えるかのところの話もそうかもしれないし、なんかちょっとこのコマの描き方を変えたなと思って、
そうですね。
すんげーちっこい一コマなんですけど、
確かに。
マダンガンの話を考えながらね、パッと見て気がつきました。
確かに、そうだわ。あ、それ、ちょっと戻るけど、
うん、
今回あれだなと思った。マームがなんか、マダンガンで、その、レオナに撃つとき、なんか、一人称視点で狙って、やってるシーンありますよね。14分45秒。14分45秒ね。見ると、
うんうんう
ん、なんかめっちゃ、ね、その片目つぶって、
照準合わせて、
照準合わせて、あ、片目、そうですね、片目つぶって、めっちゃこの銃前に、出して、
うん、
その視聴者の目線もマームに合うみたいな、
うんうん、
これちょっと表現として面白いなと思って、なんかこれすごい僕なんでしょう、一人称視点のゲーム的な感じがするんですよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあそういろんなゲームありますけど、
原作にはないアングルの、
そう、原作にはこんなアングルないんですよ。だからこれすごいアニメであり、かつそのこういうテレビゲームが普通になってる現代感がすごいあるシーンだなって思って、そこはチラッと見たのを今思い出しました。
確か。ああ、なるほどね。この流れね。って入れて、割とすぐバケーンって言っていいとこですよね。
うん。
あえてちょっと溜めてますもんね。
そう。
あ、うん。確かにその視点ゲームっぽい
感じ、ね。っぽいですよね。
うん、その前にマームの背後から狙ってレオナを狙ってる状況がこう、うん、クローズアップされてくる場面、
ああされますね、されますね。
ここがあるからこれでやっただけでも良かった気もしますけどね、
うん、
あえてそのシーン編結構細かいところですけど入れてきたの、まあ、これもほんのね1秒満たないぐらいの、
うん、一瞬ですね。
うん、
マダンガンはね、まあ一個でも思ったけど、どうなんでしょうね。強力すぎる呪文入れると、そもそも耐えられないのかっていう思いました。
あ、
今まで呪文入れてきたのって多分あれでしょ？長老とポップとかでしょ、
うん、
この時点の、
うん。
なんかあんまり強くないじゃないですか。
イラゴンとか入れたら確かにね、
まあ、ベギラゴンはほら、前言ったかもしれないけど、両手呪文だから、多分かなり困難だと思うんですけど、まずそもそも入れるのは。まあまあ無理くり入れたらもうなんかだいぶダメな気はする。
これあれでしたね、弾の先端を持って、
そう、呪文唱えないといけない。
入れなきゃいけないんですよね。
そう、そう。
確かに。
ベギラゴンは結構難しい気がする。
あれですよね、ポップメラゾーマ使えるのに、
うん。
あえてギラ入れてるあたりから、なんか仕様がありそうですよね。
ああ、まあ確かにね。
で、メラゾーマ入っててもいいじゃないですか。
うん。
メラゾーマでも、まあ、弾丸でぶっ放しですよね。
ないっすね。
こう、ヒャダルコ使いますけど、マダンガンに多分入ってたんですよね。
ああ、かな。
なんか、やっぱりそういう制限はあるんだろう
な。なんか、あんまり強い魔法入んないみたいな。
うん。
まあ、それはあり、なんかあの、なんだっけ。ん？トラクエとかだっけ？まあ、なんかその、武器って結構、序盤のやつは何かしらの制約があるみたいなあるあるじゃないですか。
確かに。
なんか、これ以上、ああ、なんか、ドラクエはちょっと違うけど、武器鍛えられるタイプのゲームとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、だから、序盤目で手に入るやつは、どうしても上限レベル低いみたいな、ありますけど、みたいな。
伝説の武器とか、売ってなくて、宝箱だけで入手できる武器で、序盤にそのもらえるけど、終盤になってくると武器屋で買える武器の方がそれより強いみたいな。
ああ、そう、あるあるある。そういう感じ。うん、
ドラクエ3でいう草薙の剣とかね。
ああ、そうそう、なんか、ね。お、なんかこれ強そうって思って、その時点ではまあまあ強いんだけど、普通に後半その辺の街
で売ってる。ドラゴンピラーとかに、攻撃力負けちゃう。
全然勝ってないみたいな。
ありますね、あるある。そういうのはね。あ、確かに、その、マダンガンという武器の性能の限界みたいなものは、まあ、そもそもありそうですね。
そうですね。
あとはですね、宴シーン。
宴ね。いや、もう、僕は宴シーン、涙しましたよ。バダックさんに。
ここは、僕もここは好きなシーンですね。
いや、いいですね、バダックさん。
なんか、
差別しないっていう。セリフ？漫画とほぼ一緒なのかなこれ。漫画の方はちゃんと今回そこら辺見てなかったけど。
なんかモンスターが人間とわけにもいくまいっていう、なんかクロコダンのセリフですよね。
そうですね。酒とは言ってない気がする、今回。
うん、ああ、まあ、その、そこもそうなんですけど、なんかその、モンスターが人間と一緒のわけにもいくまいって、なんか、これって、なんかクロコダインってモンスター、まあなんかあんまりなんかこうモンスターっていう感じじゃないイメージなんだけど、やっぱモンスターはモンスターなんだなってね、
うん、
なんかちょっと今自分でもうまいこと言えてないんですけど、ま
あ、そうっすね、リザードマン、
うん、こう、あ、もうこの人はちゃんと自分をモンスターって自覚はしてるんだな、みたいな。
いやいや、それはそうでしょ。あ、でも原作よく見るとモンスターじゃなくて怪物っていうワーディングになってるな、
ね。
ちょっと違う。
ルビーはそうなってますよね。
うん。
で、何を言うとるか勝利の先っていう。原作だとすごいこのシーンってちっちゃいコマだし、
うん、
そんなに印象深く、なんだろうな。
いや、そうそうそう。本当になんかもう。ほ
ん
とちっちゃいコマですよね。
うん、
だ僕も子供の時とか別に全然そこ何も気に留めず読んでたけど、うん、アニメでなんか丁寧に描かれると、
うん、
やべえ、いいシーンだ、みたいな。
ここはね、
感じがしました。
ね、いや、僕実は、その前の、
うん、
ヒュンケルが自分の罪を告白して、
はいはい。
レオナが裁きを受けるシーンあるじゃないですか。
はい、
僕実はあそこでちょっとね、なんか全然そんな風に思ってなかったですよ。あそこでちょっと僕は感極まってしまうね。
おお、なるほど。
うん、なんか、
まあ、いいシーンでしたけどね。
そう、なんだろう。なんかヒュンケルっていう人の、
うん、
なんかこう不器用さっていうか。
はいはい。
で、ほら、ダイとかポップが、マームも含めて、
うん、
みんなが挙動るじゃないですか。
そうっすね。
で、違うのみたいな。
あのバカとか言ってね。
そう。なんだけど、そのヒュンケルがやっぱりもうすごく落ち着き払った態度で、
うん、
やっぱりなんかあそこで、こう、俺がそのね、不思議団を率いて滅ぼした事実は変わらないみたいな。
うん。
ここで
罰は受けますみたいな。はいはい。
ちょっと僕ヒュンケルをちょっと見直しましたね、あのシーン。
ああ、なるほどね。
うん。やっぱりなんかあの場面で、アバンの使徒のその、まあね、その一番弟子的なポジションが最終的にこう、 あの、アバンが戻ってくるまで、なんかそこをね、うん、そういう立ち位置を、
長兄ですね。
演じてきていたみたいな。
はいはい。
長兄、長兄。
長兄ですね。
そう。なんかやってきてたけど、ここから一回の戦士に戻るみたいな、なんかそういうシーンがあるじゃないですか。
あります、ね、あります。
いや、もうなんかね、すごいね、このレオナとのやりとりのシーンを見て、あ、この人ってそういう風な、そのやっぱりもう、この時に、その、そういう域にもうすでにいたんだな、みたいな。
はいはいはい。
確かに。
確かに、ね。そして
その後のレオナですよ。あの、レオナ、
14とか15とかのはず。
なんか儀式の時に、そんなんでしたよね、確かね。
はいはい、そうそう。
確か、あの、最初のアバンじゃないよ。デルミン島。
デルミン島のあれでしょ？うん。
確かにそんな年齢出てましたね。
そうそうそう。
この年齢でね、出し方は、ちょっと、何でしょう。
大物すぎますね。
ね、うん、ワンピースで言うところのあの、覇王色の、もう、100万人に1人みたいな、なんかあの、オーラ出すみたいな。
そうなんだ。
そのぐらいの。
わかんないけど。なるほど。
このぐらいの、やっぱりなんかもう王の資質を備えてる。
そうっすね。
人なんだなっていう。
まあ、リーダーですね、リーダー。うん。
一連のやりとり、ちょっと僕はしび
れ。いや、確かにね。
14歳ですね。14歳になる。
そうそう、14歳。あれですね、これあの、前回かな言ったっけ？その、ついっていう本で描かれてる、なんかその、ああ、描かれてるっていうか、説明というか、解説されてる、まあそのドラクエ的な構造でいう、その、バトル、バトル、バトル、バトルじゃ、プレイヤーも疲れちゃうから、なんか、バトルの合間には、こう、別のイベントがあるみたいな。そこでこう、気持ちがちょっと変わるみたいな仕掛けがあるっていう、まあ話ですけど、まさにここの、この宴とかって、そういうシーンですよね。バトルが終わった後に、なんかその、キャラクターたちの、違う面が見えるっていう、バトルじゃない、うん、こう内面的な部分が、
うん。
やっぱこの構成がすごいなぁと思うわけですよね。ああ、だからそれで言うとあれですよ。あの、ついに僕も大好き TV 第3回見ましたよ。ちゃんと。三条先生が出てくるやつね。
おめでとうございます。
いや、面白かった。うん、面白かった。
面白かったでしょ？
まあ、他のエピソード見てないけど、あれは面白かった。
僕もその後結局続けて見てないけど。
いや、面白かった
っすね。3回目は相当面白かったですよ、あれ。
面白かったっすね。うん。なんか、確かにいろいろこう、あ、そうだから、あれ話をすると、まあ、うん、結構、どのエピソードも面白かったですけど、あの、国の命名は結構笑いましたね。
ああ。ね。
なんだっけ。オーザムは寒いから、とか、うん、なんかあの、読者の人が予想して、あの、合ってますとか違ってますみたいな話で。
やってましたね。
テランは寺が多いからって、あ、そうなんだみたいな。
うん。
あ、てか、そもそもあの、世界地図が若干日本っぽいっていうのを僕初めて知りましたね。
あ、それはね、僕もね、全く。
大の世界。まず形が違うからあんまり日本だと思ってなかったんで。
うん。うん、実際の日本のね、その地名、土地から取っててみたいな。
なんだっけ。ベンガーナはベンガナ。
そうそうそう。
いやー、
はい、カールが広島のカープからっていうのは、
あ、それはね、そうそうそう。
しかも
誰も
ファンでもありませんみたいな。
そうそう。
あれ気づくわけないなと思いましたね。
気づくわけないですよね。え、なんだっけ、ロモスとパプニカを音だけで決めてるらしい。
あ、そうそうそう。
決めらしいとか決めてるよとか言ってましたね。
うん。
なんだっけ、テランとレンガーナと。リンガイア、リンガイア、リンゴか。
うん。
なんか青森みたいな、そんな話でしたっけ、うん、いやー、面白かった。いやー、それはわかんないですよっていう。まあ、なので、ちょっと、三条先生は、ちょくちょく YouTube 出てきてほしいですね。
いや、これはね、ほんと、バタックさんのね、クロコダイのシーンに関してはね、やりとりのシーンが、バタックさんとクロコダイのやりとりのシーンが、そう、確かにそうだなっていう。あの、だってバタックさん途中からも肩の上乗ってますからね、もうね。
乗ってますね。なんかめちゃめちゃ仲良しになってます。
そうそう そう。本当確かにそうですよね。最初ね、なんじゃこのでかいみたいなリアクションから撮ってますからね。で、あとあれですよね、この、まさきさんの文章を読んで、やっぱり今改めてそのシーンをちょっと撮ったんですけど、
うん、
このシーンって、まさきさん一人じゃないんですよね。
ああ、そうそう。二人ぐらいついてきてる人いますよ。
来てるじゃないですか。なんか僕、結構この二人がここについてきてて、この二人もちゃんとそのクロコダインをその立役者として、
あ、そうですよね。
その認めていうことが、なんだろう、バタックさんは一緒に戦って助けてもらってるから、
はいはいはい、確かにね、まあ、命の恩人だからっていうのはあるよね。
そう
確かに。
そういうふうに、その勝利の立役者として、その敵味方もないわみたいなのも、バタックさんが来て一人で言っちゃうと、多分ここって、
確かに。
そのバタックとクロコダインっていう、二人の関係性っていう見え方になっちゃうじゃないですか。
いや、その通り。
でもそこにちゃんと、まあ、これ、樽を抱えてくる、まあ、なんていうか、持ってくる、その運び手としてただ描いてるだけにも見えなくもないんですけど、
うん、
ちゃんと、その、多分ね、
二人ぐらいいるね。
これアニメでも出るのかな。原作見ると、その、お付きの人もちゃんとセリフを言ってるんですよね。
さあ、ぐいっと言ってくれとかますね。姫の恩人にかもなんとか言ってますね。
そう。
まあ、言ってたような気もしますけどね、アニメで、
うん。ちょっと今、アニメ版の方の音を出せたけど。なんか、そういう、こう、やっぱりだから、二人の関係性で出てきたセリフじゃなくて、その城の他の人たちも、
そうですね。
を連れてきて、その人たちにとっても、クロコダインは、その立役者であり、
その
我々の仲間だっていう、そこに関係はない、種族は関係っていうことをちゃんと認めて言ってるセリフだっていうのが、うん、
確かにね。
この描き方のすごいとこですよね。
それはその通りですね。確かに。うん、実はこのモブ2人がいい仕事してるっていう。
そう。いや、これ多分いなかったら全然違う見え方になるんだと思うんですよね。
そうだね。
これすごい大事だよな。
という多分。原作とかアニメとか一回見た人だと別にあまり何も思わなそうなシーンに関して、うん、こうやっぱり我々はいろいろ思うところがあるのでした。
うん。あ、ほら、この後のね、バラン編のやっぱりエピソードが本当にこの、まあ、ど真ん中に来るね。
そうですね。
うん。その前振りとしてもこれはすごく効いている場面ですよね。
それはありますね。
うん。
まあ。
これはいいし。
そしてその後、まあ、案の定、アニメ版のレオナは酒を飲んでないという。あ、これ案の定ですね。
酔っ払いシーンですね。
はい。予想通りですね、これは。
うん、
原作だと完全に14歳でワイン飲んでますけど。うん、まあ、でも別にこれも世界が違うんだから14歳で酒飲んでも、この世界では多分いいんだと思うんですけど。
確かにね。確かに。
別に、
それはそうだと思う。
でも、ま、そこは、現実の、法律とか倫理が優先されるという、
うん。
まあ、それはしょうがないと思います。はい。まあ、っていう今回でしたね。
そう。
はい。
いやなかなか今回ね、盛りだくさんだね。
結構盛りだくさんでしたね。
うん、
あ、そうだ、もう、ちょっとそうだ。言及し忘れてたんで、遡ると、
はい。
なんか、フレイザー、アーマードフレイザードにかますアバンストラッシュが、
うん、
なんかエフェクトが別にそんな派手じゃなかったっていう。
それはね。
なんかすごい、今までの僕ら散々言いましたけど、火炎大地山の恐ろしい破壊力とかに比べると、なんか、めっちゃ地味っていう。
前回空列山のね、
ああ、そうそう、なんかもう、
すごくね、
もうすごい
派手
とか凝った感じで、なんかもう石川五右衛門かみたいな描き方だったのに。アバンストラッシュすげえ、
うん、
一瞬でこう、パッと終わってましたね。まあ、なので。
もう、シンプルに技を決めただけでした。
だけでしたね。
ちなみにでも僕、ちょっとこれはね、これもね、多分、もうすっげえ細かいとこなんで、気がつかれた人がいるかどうかなんですね。アバンストラッシュをダイが放つ時の、うん、ポーズが、原作よりもすごく前かがみになってて、
うん、 そうなんだ。
原作の後半で出てくるアバンストラッシュアローを撃つ体制になってるんですよね。
うんうんうん、
で、実際ここで話すのはアバンストラッシュアローなんですよ。
アローっすね。
ちょっとね、これはぜひ止めて比較していただきたいんですけど、アマゾンプライムで言うと9分ですね。
うんうん、
と、原作の、すべてが切れるっていうコマ、
うんうんうん。
ここのですね、体勢の違いを見ていただきたいんですね。
はいはい。
原作ではですね、上半身が起きてるんですよ。
はいはいはい。
で、今回のアニメでは上半身がですね、かなり前傾になってるんですよ。
前傾ですね。
はい。これは完全にこの後、だいぶ話の後の方に出てくる、アバンストラッシュのね、その内訳の話。
はいはい、内訳ね。アバンの書に出てくる話ね。
アローを放つ、まあ、クロスに行く前のアローを放つ時の、台はすごい前傾姿勢になるんですよね。
そうですね。
はい。こういった、アローっていう設定が、アロー、アローブレイクか。
そう。
っていう設定が当時この時に存在していなかったのかなってちょっと思った。
ああ、いや多分存在してなかったんじゃないですか。まあこれは三条先生に聞かないと分かりませんけど。
これはちょっと大好き TV に投稿したい質問
が。そうですね。ストラッシュクロスの構想はいつできて、はい、できたんですかっていう。
で、もう今回は当然分かっているので、で、ここで放ったアバンストラッシュはアローだっていうことも、
アローですね。
もう分かってるじゃないですか。
はい、
だから、この姿勢をアローを打つときの、その、前傾姿勢にしたのかなと思ったんですよ。
なるほどね。ああ、でもそれあるんじゃないですか、多分。
これもほんの一瞬のシーンなんですけど、
はい、
僕はなんか今回、その、アバンストラッシュのその威力の描き方は、まあもうシンプルになっちゃったのは、まあなんか、ある意味、この1話をここまでに詰め込んで1話で終わらせるためには、
はいはい、
あんまりこう演出過剰にできなかったのかなみたいな、
ね。なるほどね。
これもあって。
あえてね。
そう。でもなんか前傾姿勢はちゃんと入れといたみたいな。
はいはい。あ、それはね、そうだと思いますよ。多分。
うん、
知らんけど。まあ、今回はそんなところでしょうか。
そうですね。
まあ、思い出したらまあ、まだ放送時間が残っていれば言ってください。と言ってももうそろそろ終わる気がしますけど。
うん、
まあ、というわけで、次回からはバラン編ということで。
そうだそうだ。
え、なんすか？
思い出しました。まさきさん、僕、今回の放送回の話で、
はあ、
さっきなんかツイッターを見てたら、
はい、
大の大冒険のハッシュタグで検索して、
はい、
これ何の雑誌なのか、ちょっとネタ元がわかんないんですけど、
うん、
なんか原作最後までやりきりますみたいなコメントがなんか載ってて。
それは、
ちょっとね、俺それ、
見つけたら教えてください。また後で。
はい、後で送っときます、
はい。はい。
原作の最後までを描いてくれるのかもして、オフィシャルがどうやら回答をしてくれたっぽい。
ああまあ、僕はやると思ってましたけど。
やれないじゃないですか。
いや、僕がね、やると思うんだけど、なんか休憩期間があるのかないのかの方が気になってますね。アニメ作りだめするための1クール、2クール開くやつ。あれが行くとですね、このポッドキャストが終わるのがだいぶ未来になるんで、できたら開けないんで、そのまま。頑張って続けていただきたいなとか思っておりますが。というわけで、じゃあ、最後に、恒例になりましたか。恒例じゃないけど、
はい、
大のだいぶ冒険マンチョコでもしようかな。
あ、今日ね、僕も買ってきたんですよ。
お、買いました。あ、はい、結局、前回なんだっけ、24分の22だって言ってましたけど、はい、増えたんですか、その後。
ね、グラスじいちゃんとゴメちゃんは出ておりません。
あ、じゃあ、あと2?
はい、毎日子供たち食べちゃダブってます。
まあそうだろうね。24分の22が出ちゃったら厳しいよね。
もうね、ダブル。
おなじんさんは、はい、じゃあ、どっちが先に開けるか。はい。
同時にいいんじゃないですか。
あ、同時にやりましょうか。じゃあ、はい。じゃあ、
何が出る
かな、シールを切らないようにこう気をつけてね、上を開けていくと。
もうずっと思ってるんですけどね、このびっくりチョコ系のこのお菓子はね、
うん、
パッケージ仕様にもう少し改善して。
そうですね。なんかもうちょっとやりようは、はい。
やこぼれるんですよ、
ね。はい。僕出ました。はい、僕はですね。
ました。
はい。僕は、ゴーレムが出ました。ゴーレムでした。ああ。
何枚目だろう。多いです。
あ、これ今気づいたけど、あれなんですね、はい。ゴーレムの解説裏にちゃんと大の味方となってゴベちゃんを誘拐した偽勇者に強烈な一撃を見舞いしたって、ちゃんと原作エピソード準拠の話が書いてあるんだ。うん、
ああ、
知らなかった。
合わせてあると思いますよ。
うん、お化けキノコとか僕過去文句言いましたけど、ちゃんとズルボンを眠らせたとかなんとかこう、そういう手柄が書いてあるわけですね。
そうなんだ。
これでもよくわかんないんだけど、裏に書いてあるこのドラゴンの噂って何？
あ、それは謎です。
これの意味は何？
それはね、正直ね、謎です。
まあ、これあれですよね、なんかこれ、ビックリマンとかに限らず、なんかこの、世界観がある、なんかこう、トレーディングカード風の、まあ、おもちゃとか、おまけとかって、なんかこの世界観とか秘密をちょっと匂わせる謎テキストとかよく書いてありますよね。
うん。
僕、なんだっけな。家を今、片付けて整理していろんなものをメルカリとかで売ってるんですけど、
はい、
なんかバーコードバトラーが出てきて、わかります、
うん、バーコードバトラーやったな
ぁ。やりました。バーコード読み込ませて。そう。僕も小学生の頃すごいやったんですけど、なんかあれもなんとなく世界観あるんですよね、なんか。うん、なんかなんだ、カップ麺みたいなキャラとか、レトルトカレーみたいなキャラとか、割とその食べ物とか商品に紐づいた、なんか小売業とか、そういう、なんですかね、小売店で売られてるものシリーズをモチーフにした、なんか正義の宇宙人と悪の宇宙人みたいな世界観があるんですよね。あれ。
うんうんうん、
で、なんか、なんとか星人とか、なんとか星人来週とかあって。で、なんかそれも、そのカードに、なんかその世界観を匂わせる謎のセリフとか結構ちょいちょい書いてあって。多分この、ビックリマンチョコ系もなんか通じるものあるんですよね。だからまあそういう匂わせテキストなんだろうなと思いながら。はい、
テキストにしては、
うん、
レオナの父に代わり正義の心でくれるんだよ。
どういうこと？父に代わり？
だからレオ、その国王に代わって、
うん、
正義の心でくれないだって。
どういうこと？
意味わかんないでしょ？
うん、
何の匂わせにもなってない。
うん、なんですかそれ？
わかんない。
父に代わって何のこと？それ何ですか？ソアラの話？なんだろう。
いやいや、だからその、レオナだから、その、
ああ、レオナ。
国王そう、パプニカの国王に代わってっていう話です。
あ、ドラゴンの噂って、
そう、う
ん、何？あ、そういうことか。
ドラゴンの噂って、このシールのキャラに対しての噂なんですよ。
そういうことか。
そうそうそう。
でも、
意味がわかんないですよ。
ヘッドダイロココのセリフよくわかんないですよ。ドラゴンの噂。アバンの弟子たちだけが伝授される秘宝とか。いや、秘宝とかと、ヘッドダイロココの関係ってなんだ。ちょっとよくわかんないです。あ、本当だ。キベラ。高ダメージを与える火の息を吐く抗菌が得意。うん、まあそうだろうね。はい。まあ、という。愛の大冒険マンチョコ、いつまで買えるんですかね。
どうなんでしょうね。いや、それこそだからあれですよ、その主題歌が、ここからまた、
多分切り替わる。
問題と。
そうですね、次週切り替わるのか問題。
はい。あと、ね、この愛の大冒険マンチョコもその第2弾。
ああ、そうですね。
いや、それこそあれですよ、そろそろだから、ラーハルトとかね。
ああ、確かに。
ボラホーンとかね。
ボラ
ホーン、ね。バルザンディとか
です
し、はい。
そうですね。
ここから先のね、その出てくるキャラクターとか、それこそダイたちも装備変わってますから。
うん、確かに。
その辺も、パプニカの方位をまとうね、
はいはいはい、
あれバラ編なとか。
うん。
リューマ人バランとかね。
確かに。
ガンガン出てほしいですよね。
うん、まあ、多分第2弾出るんでしょうね、おそらく。
いや、でも、ちょっと僕があと2枚コンプリートしてから出てほしい。
ああ、じゃあ、 とりあえず自分の確率を信じて、どれだけ見つけたら大人買いするかっていう話ですね。
もうね、今僕は地元の分で、多分、セブンイレブンにはね、2箱並んでるんですよ、ここさ。
はいはいはい、はい。
僕、その2箱からですね、もう数えると、はい、もう15個買ってますからね。
だいぶ買ってますね。
買ってます、買ってます。
課金してますね。
課金してますね。
チョコ課金してますね。
もう多分、通算50以上いったんじゃない
でしょ。家にあるシール数えればわかるんでしょ。
はい。多分そうそう、60ぐらいいくんじゃないです
か。ああ、だいぶ課金してますね。
だいぶ課金してますよ、これ。
うん。正しいと思います。はい。
ね、そう。
まだ売ってるうちに。なんか、そろそろ第1弾、ね、今の話で言うと終わる可能性が出てきたんで。
うん。
僕は、週1個ぐらいずつ買おうかなと思います。
来週そうですよ。キルバーンも予告編だじゃないですか。
あ、そっか。
そう、だからキルバーンとかもね。第1弾のシール出てなかったんで。
うん。うん、確かに。
このまま行くと、まあ、そろ。
うん、そろそろですよね。じゃあ、ちょっと、マジンさんが頑張って、幸運で、あと2枚引き当てるように頑張ってください。
うん、思い出したよ、まさきさん、俺。
何を？言
おうと思ってたこと。
いやいや、最後の最後に、はい、何ですか。まあいいですよ。
いや、音楽の話？
ああ、はい。
ここ最近、我々、こう、BGM？
そうですね。BGM にも着目しようみたいな話をしてます
が、ね。今回ね、僕思ったのも、ブレイザード鎧化した後の戦いのシーンの音楽がね、
はいはい、
すごいね、なんかドラクエの、ボス戦をイメージする
だ
ったなと思って、
うん。そうなんだ。
なんかね、ドラクエって、結構、
うん、
通常の戦闘シーンって激しめの音楽なんですよね。
はいはいはい、はい。
結構テンポ感速くて。
わかりますよ。
はい。割とこう、焦らせる。
はいはいはいはい。
音楽なんで、どっちかって結構ゆったりした感じの音楽になるんですよ。
そうですね。そういう印象ありますよ。
って感じで、
うん、
なんかその、ちょっとこう、おぞましさみたいなものが。
はいはいはい。そうですね。
伝わるようなイメージ。
静かだから逆に怖いみたいな。
そう。で、今回ね、なんかすごいそういうタイプの、まあ、曲なんですけど、うん、でも今回ってなんかそのアバンストラッシュでやられるっていうのが分かってるし、アバンストラッシュにどうつながるかみたいな感じのところで、
うん、そうですね。
そう。でもなんかそれが逆、その静かな戦闘がね、
うん、
そのなんか大の心情の方になんかうまくねハマってたんですね。
なん
かすごい冷静じゃないですか、タイミングの台って、さっきも話
しましたけど。そうですね、もうスーパーもう賢者モードみたいな、よくわかんないけど。
そうそうそう、ね、ある意味、フレイザードがなんかラスボスの台に挑むみたいな。
はいはいはいはい、なるほどね。あ、そっち側の見方ね、うん、確かに、でも言われてみればそうだわ、多分。
で、なんかそれがね、もうなんかその後のないフレイザードの、
はいはいはい、
なんか状況と、もうなんか確実にここでもうやられるっていうのに対して、
はいはいはい、
なんかね、僕すごいね、あそこのシーンね、なんかうまいことハマってたなと思って。
なるほどね。
うん。
あとはナイフレイザードさん。なるほど。どうなんですかね、その辺の曲、このサントラ第1弾とかに入ってるのかな。どうなんでしょうね。
あれそろそろ発売でしたっけ、
3月23なんでまだ1ヶ月あります。
まだですね。
はい。この音に貼っておきます。
あ、多分。あれじゃないですか、そのここまでのところで使われてるの基本入ってるんじゃないですかね。
どうなんでしょうね。まあちょっとどういう構成かよくわかんないですけど、楽しみたい方ぜひ買ってください、はい、我々は買わないのかって話ですけど、まあというわけで、じゃあ、はい、今日はそんな感じでしょうかね。はい
はい、
ではでは本日も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。